創世記第13章の14節から18節。主はロトが別れていった後、アブラムに言われた。さあ目を上げて、あなたがいる場所から東西南北を見渡しなさい。見える限りの土地をすべて私は永久にあなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫を大地の砂粒のようにする。大地の砂粒が数えきれないように、あなたの子孫も数えきれないであろう。さあこの土地を縦横に歩き回るがよい。私はそれをあなたに与えるから。アブラムは天幕を移し、ヘブロンにあるマムレのカシノキのところに来て住み、そこに主のために祭壇を築いた。以上です。被災地がですね、どんどん増えてきてですね、九州北部が被災地だったんですが、それが今度は秋田に行って、そして今新潟に行ってですね、今は全国ですね、どこでも被災地がですね、できるという、そういう状況の中に私たちは生きていて、またそこにですね、支援活動されているたくさんの人たちもいます。よくですね、被災地、私もですね、1年半東北にいましてですね、被災地の状況をですね、言う言葉にですね、瓦礫の山っていう言葉をよく聞くんですよね。片付けが始まってですね、いろいろなものがですね、片付けられていくと、あの瓦礫の山があそこにたくさんできたとか、あの瓦礫の山がですね、ところがですね、そこで、いろいろなその現地に生きているですね、土地の人は瓦礫の山っていう言葉をその人たちから聞いたことはないですね。そこがですね、外から行ってるかそこに住んでるかの違いなんですよね。瓦礫の山っていうのは外から見た言い方ですね。そこに置かれているのは何かっていうと、それは大切な思い出の品なんですよね。その人たちにとってみればかけがえのない財産であるんですね。それは瓦礫の山ではなくてですね、自分たちがですね、培ってきたもの、大切にしたもの、それがそこに積まれているというものでしょう。ですから被災地に行って働きながらですね、そのですね、山を 見ながらですね、ここには皆さんが生きてきた大切なものがですね、ここに積み上げられているんだ、その中からですね、アルバムを拾ってきたりですね、またいろんなものを拾ってきて、その被災者の方にお返ししていたというですね、そういうことをですね、思わされます。ですから外から見ている人たちの表現というのがやっぱり瓦礫という意味なのでしょう。でもそれが瓦礫でなくなるときにですね、本当にそこに寄り添っていくという気持ちが生まれるんじゃないかなというふうに思うのです。で、アブラムもですね、ロトもたくさんの財産を持っていたんですね。で、それは神様に祝福されたからです。しかし財産を多く持っているということでですね、何が起こってきたかというと、争いが生じたんですね。それはですね、ロトとの争いのことが今日ですね。そこでですね、最初は一緒に仲良く住んでいたんですけども、別々に暮らすことになったということが今日書かれていることです。で、どの土地を選ぶかの選択権はですね、叔父であるですね、アブラムにあったんですね。ですからですね、まずアブラムがですね、その自分がですね、その土地をですね、どの土地を選ぶかを優先権があったので、その選んでよかったんですけども、アブラムはそうはしなかったっていうんですね。で、ロトの方にですね、先に選ばせたということは、ロトの方がとってもいいものをですね、受け取っていくってことですよね。優先権のあるものがですね、先に取って残りをですね、ロトに与えればよかったですね。でもアブラハムはそうはしなかったというのが今日ですね。で、なぜアブラハムがですね、そういうことをしなかったかというと、それは人間の目で見てですね、いいものか、神様の目を見て祝福があるものかが違うってことなんでしょう。どんなに私たちがですね、見てですね、いいものであったとしても、それは神様の目から見ると違うかもしれないという、その視点があるんですね。なのでアブラハムというのはですね、先にロトに選ばせたんだと思います。ただですね、聖書が言っていることは何かっていうと、アブラハムは祝福のもといですから、どこに行っても祝福されたですね、土地になっていくと。ですから選ぶ必要はなかったんですよね。アブラハムが行くところで神様の祝福があって、それが祝福のもととなって広がっていくから、見える限りどこ行ってもアブラハムはですね、良かった。そういう見方を多分アブラハムはしていたんだろうなと思います。ですから先ほども言いましたように、こっちは瓦礫の山とか、こっちは宝の山とか、そういう見方をしないんですね。そこに身を置いたときに、そこが祝福のもとになっていく、 神様の祝福がですね満ち溢れていく、そういう生き方をですねアブラハムはしてたのでしょう。家財の整備をですね、いろいろ被災地でやってきました。一番みんなが欲しかったのは何かっていうと、それはご位牌ですね。次に仏壇ですね。でアルバムやノートですね。こういうものをですねまず探してくださいって頼まれるんですね。そしてそれをですね見つけてお返しするとですねすっごい喜ばれるんですよね。で自分にとってはですねお位牌ってのはあんまり意味はないものなんですよね。私にとって仏壇っていうのも意味はないとは言いませんけどもですね、それほど心を込めているものではないんですね。でもしかしね、被災者の皆さんはですねそれを受け取った時にですねどういうふうに感じたのかなというふうなのは少し思いました。この位牌を手にしてですねどのような思いが、その人の心の中にですね生まれてきたんだろうな、仏壇はどういうふうな意味があるんだろうなとかですね、でもそこからですねその人との関係が始まっていくんだろうなと思います。一番自分が必要なもの、一番大切にしている心の支え、それを見つけ出してくれた、そこからですね生まれた関係っていうのはその後のですね、支援の関係をどれほどですね役に立ったかなというふうにも思うのです。私たちはですねよくですねもうどこでももう最近寄り添い寄り添いって言葉を聞きますけど、寄り添いってどういうふうに見てるのかなみたいなですね、本当の寄り添いっていうのは一体何なのかなというふうにも思います。本当に寄り添っていくっていうのはその人のうちに神様の祝福がない限りは寄り添えないんじゃないかな。人間的な思いで寄り添おうと思ってもそれは無理ですね。その人が持っている神様の祝福をとともに行ってその人の隣にいるときに初めて寄り添いっていうのができるんでしょう。神様はロトと別れたアブラムに、さあ目を上げてあなたがいる場所から東西南北を見渡しなさい、どこに行ってもいいよですね、どこに行っても私の祝福はあなたにあるのだからということを今日は言われています。私たち一人一人も神様からそのような祝福のもとをいただいている。ですから私たちが生きているところに祝福がなければ、それは私たちの生き方が間違っているんだろうな。私たちがそこで祈り、またですね話すとき神様の祝福が広がっていく、そのことにですね望みを置いて生きていきたいなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たち一人一人に与えられている神様の祝福のもといを、どうか私たちが生かし、悩み苦しむ方々、また絶望に追い込まれている方の横に寄り添うことができるように、またその時にはイエス様の祝福を私たちに与えてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会、指導信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。またハレルヤ書店を祝福し、そこに集う人々、働く人々の上に聖霊の豊かな祝福がありますように。今日も悩みのとこにあるもの、また病床にあるもの、また死に直面しているものには、どうかイエス様が共に寄り添ってくださって、一日をどうか聖霊によって守ってくださいますように。今日私たちが生きるために必要なものは全てあなたによって私たちに与えてください。そしてそれを私たちが喜んで受け、そして御言葉のために生きていくことができるようにしてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。